今日は、牧師先生のお説教ではなく、田辺久春さんに証しをしていただきます。田辺さん、どうぞよろしくお願いします。
まず一言お祈りさせてください。天のお父様、今日私のようなものがこの場でお話しさせていただく機会を与えられて感謝いたします。説教、メッセージではなく本当証しですので、本当に個人的なこと、主観的なことばかりだと思いますが、それでもあなたの御業が現れたということをみんなに伝えられるように、どうか私の中に働いてくださるようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。そうですね、どこから始めようかなって感じで、一応今日メモ用意してきたんです。だいたい証しをやるときにメモを用意しても見ないんですよね。ですけどちょっと今回、礼拝で話すっていうのは実は本当の意味では初めてなんです。日本から帰ってきた時のその集会の報告ですとか、特別賛美の演奏の前のちょっとした証を交えた説明っていうのは今まで何度かやってきてるんですけれども、こうした形で、説教がない代わりに、証として喋るというのは本当16年以上この教会来てますけれども初めてなんですね。で、さすがに今回ちょっとメモを用意してきました。それ以前にですね、見かけにあらず私はすごい涙もろいんです。ですから話している途中に、泣き始めて何を言ってるのか分かんないような、そういう状態にならないようにちょっと祈りの気持ちを持って聞いていただけたらと思います。今日はですね、私は証はたくさんあるんです。で、一部はインターネットの私のホームページとか、あとブログにも載せてますので、まあ部分的に重複する部分があるかもしれませんけれども、今日はですね、4月に亡くなった父のことを中心に話したいと思います。確か来週が父の日だったと思うんですが、じゃあなんで父の日にしなかったのかっていう疑問も出てくるかもしれませんけれども、特に意味はありません。タイミングでそろそろやってみたらという方が何人かいらっしゃったので、今日にしようかっていうだけの話です。まあ、それ以前に教会で父の日母の日にこだわる理由もないかなというのも個人的な気持ちがありますので、特に意味もなく今日にさせていただきました。私は、ここにいらっしゃる方皆さんご存知だと思いますけれども、広島県の山奥の東条という小さい町で生まれました。16歳で留学という形でアメリカに来るまでその町に住んでました。でですね、うちの両親は、教会で知り合って、知り合ったのはもっと別のところかな、でも教会で仲良くなって、でその東条にある私が育った教会で両親は結婚式を挙げました。で、私には姉と弟がいて兄弟3人兄弟なんですけれども、3人ともその教会がやってる幼稚園でお世話になりました。とで、母も一時はですね、サンデースクールの教師をやってましたし、親父は長年教会の役員をやってました。とここまで聞くと、クリスチャンホームなんだっていうふうに思われるかもしれませんけれども、祖父と祖母がいまして、父とは血はつながってなかったんですけれども、彼らは要するに日本のお年寄り、自称仏教ってやつですね。なので家には仏壇もありましたし、で山の奥ですので子供の行事っていうと結構神道絡みのことが多いんですね。で、ニューヨークでも時々言われるのが、お前とかはクリスチャンホームだからあんまり神道とか仏教のこと知らないんだろうって言われて、いやいやいや、おたくらよりもよっぽど知ってるかもよとかよく言い返すんですけれども、そんな感じの環境で育ちました。で、家の中では一度も親がお祈りしてるっていうのを見たことがありません。あったのかもしれませんが、私には記憶がありません。とにかく教会のプログラム以外で親が祈ってる姿、もちろん我々自身祈ったことがないし、じいさんばあさんがいたというのもありますけれども、食前の祈りというのはもうありえなかったんですね。で、聖書を読むということも、家庭で聖書を読むということもありませんでした。ある日、私は小学校に入ってからですけれども、まだ教会の幼稚園に通ってた弟が思いつきかなんかで、これからは我が家でも毎晩聖書を読もうよとか言って、2日3日続いたような記憶があるんですけれども、全然続きませんでした。そういうわけで、傍から見たら本当にサンデークリスチャンの家族だったのかもしれません。でですね、そんな中で、16の時に留学という形で、まずは、高2の時にですね、テネシー州の、すごい田舎の人口数百人というすごい田舎の 高校で2年間過ごしたんです。そこでは寮に住んでてですね、寮に住んでる生徒が週末にキャンパスに残っている場合は校則でですね、バイブルスタディか教会の礼拝に行かなきゃいけないという校則があったんです。でアメリカに来たばっかりで英語なんか分かんないですよね。で高校2年、こっちでいう11年生の後半から12年生にかけてはですね、日曜の朝っていうのは大体二日酔いなんですね。で英語もあまり分からない、二日酔い、その状態で教会に行ってるんで、あの説教なんか全然分かんないですね。でも高速だから行かなきゃいけない。でそういうのが2年間続いて、その後大学にはテキサスに行きました。勉強全然せずに遊んでたので6年かかりました。この6年間は、日本に帰って田舎の教会に行く時以外は一度も日曜の礼拝に出席したことはありませんでした。日曜の朝はこれまた二日酔いで帰り酒を飲んで、昼前から夕方まで寝て、また夕方から飲んでるというとんでもない生活を過ごしてました。でテキサスでの6年間、まあ、合計南部でですね8年間過ごした後に、今度は大学院でアップステートのアルバニーというところに行きました。大学院は卒業しませんでした。成績が悪かったというのと、まあ、他にもいろんな事情がありまして、これ以上親に迷惑をかけるわけにいかないと思って断念しました。でですね、その大学院の2年間アップステートに住んでた2年間の2年目に入る頃にですね、ちょうどこの教会ができたんですね。4月の最後の日曜日だったはずですけれども、96年の4月の最後の日曜日にここの教会の第1回礼拝、まだ高峰じゃなくてホワイトプレーンズのリッジウェイアライアンスチャーチの、サンデースクールの部屋を借りて第1回礼拝が持たれて、その2週間後のですね、2、3週間後のある月曜日の特別集会、本田浩二先生という先生を招いての特別集会に私が初めて、この教会に来たんです。まあ、そのいきさつもちょっとまた証になるんですけど、長くなるので置いといてですね、まあ、あのアメリカに来て10年以上経ってましたけれども、ちょうど10年ぐらいか、まあ、初めて生まれてこの方自分の意思で教会で行くようになったし、アメリカに来て日本語教会というのはほとんど行ったことなかったんで、そういう意味でもまあ初めてでした。で、あの今言えることっていうのは、確かに母教会で中1の時に洗礼を受けましたけれども、全て習慣というか流れっていうので自分は洗礼を受けるもんだというふうに育ったんで、親に強制されたわけでもなく、ああ洗礼を受けるかって言われたら受けようかっていう程度だったんですね。まあ、今思えば導きだと言われればそれまでなんですけれども、当時はやっぱり成り行きに任せてたような気がします。その証拠にこの教会に来始めて何年か経って、やっと自分の信仰は自分のものだという確信を得ることができたし、さっきも申し上げたように初めてこの教会が自分の意思で、誰に誘われたとかそういうのなくて、まあ、自分の意思で通い始めた初めての教会だったんですね。で、まあ、当時私は20代後半で、20代の若いやつがですね、信仰が成長するときって時々周りにはすごいうざいんですね。あの血気盛んというほどではなかったんですけれども、あの若いやつが信仰成長しているときってやっぱり周りの人のことを裁くってんじゃないんだけど、自分燃えてるみたいな少しありまして、まあ、あの親に、日本の親に電話するときもですね、信仰に関するセリフ、コメントっていうのが生まれてこの方初めて親に対して出るようになりました。で当初は両親は戸惑ってました。あいつに限ってそういうことはありえないみたいな感じでですね、でも次第に母の方はですね、あの例えばこっちが祈らにゃいけんねそれもねって言ったら、母がそうじゃねみたいな感じでちゃんと聞いてくれるようになったんですけど、父の方はと言いますと、もうずっと鼻で笑うというか、時々はまあ、なんて言うんだろう、おめえもほんま真面目なクリスチャンになったもんよのみたいな感じでですね、あの笑う、バカにする、皮肉るというふうな印象、まあリスポンスというかね、あの反応しか返ってきませんでした。でこっちはこっちで自分の信仰が成長しとると思い込んでるんで、まあ、いつの日か自分は親父の信仰っていうのに多少疑いを持つというか、本当に親父はクリスチャンなんだろうかっていう持つようになった頃なんですね。それがもう本当数年前です。で、あの96年にこの教会できて、99年に私と近くは結婚したんですけれども、その2、3年後だったと思うんですが、まあ、父親のちょっと仕事の方である問題が起きまして、これもまたあの細かいことを言うと時間かかるんで言いませんけれども、要するにいろんな人に邪魔されて足引っ張られたっていうぐらいにしときましょうか。 で親父はもともとその権威というものに対して恐れない人間だったので、役所だろうと政治家だろうと、もちろん学校の先生なんかへとも思ってないし、まあ、ある 金融機関の中でですね、親父の会社に対する汚職みたいなのを気づいたんですね、親父が。まあ、名前は言いませんけれども、で、まあ、そういうところの汚職みたいなのがあって、親父は追及し始めたんです。そしたら反対に潰されてですね、どこの金融機関からもお金を借りれないような、そういうブラックリストに乗っけられたような形になってですね、で、まあ、会社がダメになって、で、まあ、新しい名義で会社を作るかと登録しようとして申請したその機関にも根回しが来てたみたいで、申請書が担当者の机に何ヶ月もほったらかしにされてたというのは、まあ、事実上親父は社会的に抹殺されたという状態になったそうです、本人曰く。でもそれからもう 6,7 年商売自営業だったんですけども、続けてたというのは、まあ、この私が言うのが、息子の私が言うのも変な話ですけども、大したもんだなと思ってます。まあ、そんな父だったんですけれども、そんな感じでですね、金のやりくりも含めて、で、本人曰くちゃんとした社員に恵まれずに、どんどん仕事の量が全部親父に引っかかってくるわけですね。で、日曜日も仕事しなきゃいけなくなって、で、2008年ぐらいにはもうほとんど教会には行ってませんでした。長年役員もやってましたし、当番で司会者っていうのもしょっちゅうやってましたけれども、教会から離れて役員も辞めて、母は毎週通ってましたけれども、で、先ほど申し上げたその私に対する冷たい信仰、私の信仰に対する冷たい反応ですとか、家でクリスチャン、形としてですけれどもクリスチャンらしいことをほとんどやってなかったといういろんな事情からですね、どんどん私も父親の信仰を心配というよりも疑うというよりも心配になってきたんですね。親父大丈夫かなみたいな感じで、嘆くの果てには教会にも行かなくなったと、そんな感じですごい心配になった頃です。それで、4年前2008年の3、まあ、その教会にも行かなくなったっていうのもあって、精神的にもちょっと弱さが出てきたような気がします。私は時々しか日本に電話しなかったので、どんどん父親が衰えているのを声だけで分かっていくんですね。それで、よく言ってたのは、これはわしじゃけ生きとるんじゃと、ま、周りのやつ、他のやつがわしの状態だったら絶対首つっとるわと。実際に周りの人たちで、もう亡くなった方に対しても、もう失礼な言い方かもしれませんけれども、まあね、本人にしてみれば苦しかったんだろうけど、親父の状況ほどじゃないと思われるのに自殺してた人はいたんですね。で、日本なんかは自殺率がすごい、世界でも一番かって言われてるような国ですけれども、まあ、そんな状況の中で父は自殺なんかするかと、ただし精神力はあるけれどもそのうち体がついていかなくなるだろうということはいつも言ってました。ばあちゃんよりも先にわしの方が死ぬぞっていうのはもう口癖のように言ってました。で、まあ、父のことをもちろん心配するわけですけれども、2008年の2月か覚えてませんが、春にはですね、母がですね、心臓発作で倒れて 数週間入院してしまいました。で、母はもともと体は弱いんですけれども、弱いながらにだらだらと失礼だけど、まあ、地道に生きててですね、大きな病気をしたことはほとんどなかったんですね。で、まあ、心臓発作で倒れて数週間入院して、退院した後も、まあ、薬飲んでて安静にしてれば大丈夫だよと言われてたんで、まあ、少しは一安心したわけです。でもやっぱり心配ですので、何年ぶりかに千佳子と二人で夫婦揃って日本に帰ろうかと、そういうふうに決めました。で、それが2008年の7月です。で、ちょうどその時にあやさんも、日本に帰ろうかということで決めてたらしいので、まあ、いっそのことをうちの、彼女は北海道だけど広島まで来てもらって、うちの母教会で、コンサートやろうかと、二人でコンサートやろうかという話でコンサートもさせていただきました。で、日本に帰る前、母のことも心配です、父のことも心配です。で、まあ、よく祈ってたんですけれども、ある日すごい心の中に平安が与えられたんですね。で、平安というよりも喜びみたいなのが与えられたんですね。その親父がとんでもない状況にあって、で、母親が倒れた、で、こういう試練の中で神様が何もしないわけがないという思い込みが私の中にあったんですね。これを通して神様は何かの奇跡を見せてくれるはずだと いう勝手な思い込みがあって、まあ、思い込みかどうか分かりません今でも。ただ自分の中ではすごい安らぎというか喜びみたいなのが、期待、神様に期待するという喜びがあったんです。その気持ちを持って日本に帰ったんですけれども、まあ、コンサートやっても、まあ、親だけじゃなく今でもその教会の人たちはあれよかったあれよかったって言ってくださって、それまた感謝なんですけれども、そうですね。それで結局それが私が両親とまともに会話できる最後の時となりました。翌年2009年の春にはですね、父親がとうとう倒れてですね、脳梗塞、脳内出血、それにその結果言語障害ということで、軽い会話はできたんですけども、深い会話はできなくなりました。本当口から生まれてきたような人間で、普通の人だったら一言で済むことを5分も10分もかけて説明する、普通の人だったら5分10分で済むことを30分1時間かけてベラベラ喋るような人間だったんですけれども、言葉が喋れなくなって、まあ、本人もすごく辛かったんじゃないかと思います。で、その数ヶ月後、2009年のお盆に母がですね、前の晩まで料理できてたのに急に倒れて、朝倒れて、午後には、亡くなったわけですけれども、その2008年の夏、彩さんとのコンサートを終わらせたら、翌日は、千佳子も、彩さんもうちの町を出て、私は一人実家に残って、両親と過ごすことができたんですけれども、その時にですね、生まれてこの方、本当両親とここまで深い話をできるのかっていうぐらいいろんなことを語り合いました。その中である日ですね、親父に一回突っ込んでみたんです。父ちゃんはわしのことを尊女そこらの典型的なクリスチャンみたいな感じでバカにした目で見とるだろうって言ったら、親父がほうよっていう感じで言うんですね。で、なんでや、おめえは今までそう思わせるようなことを何度も言ってきたから、まあ、あえて例えばどんなこととは聞きませんでした。でもその時私は信仰に対する見解、私なりの見解っていうのを父にですね、まあ、母も隣にいたんですけれども説明したんですね。すいません、キリスト教などというつまらない宗教大嫌いだと、宗教なんかどれもつまんないもんだよと、そんな、まあこういう言い方していいのかどうか分かりませんけど、まあ親父に言ったのはですね、まあ、私が酒が入るために皆さんにも言ってることなんで、何度も聞いたよって思われるかもしれませんが、親父にもその時言ったんです。そんなものはね、欧米の人間がいろんな国をね、植民地化民主主義化するときに思想を変えるために使った武器にしか過ぎないっていうようなねことを言ったんです。でも聖書を読んでて、イエス様を通しての神の愛っていうのはそんなものじゃないっていう、それを自分は感じたい、それに対してどうやって答えれるかっていうのを、そういうのを考えていきたい、その宗教としてのキリスト教なんかも全然興味ないよっていう話をしたんですね。その時はまあもっと詳しく話したんです。去年の何月だ、11月だったかな、初めてこの教会に諏訪部先生をお招きした時に、宗教と信仰は全然違うどころか正反対のものだっていうふうにおっしゃってましたけれども、本当それに私は同感するんですね。まあ、そういった気持ちを親父に言ったらですね、数秒間あさっての方向を見るかのようにポカーッと口開けてね、でなんか、自分がわしがおめえに対してこれまでこうなってほしいというのにやっと近づいたかっていうような感じで、ね、言われたんですけれども、親父も昔の人間なんで皆さんもお分かりいただけると思いますが、褒める教育はしてませんでした。あまり子供を褒めるということはしませんでしたけれども、素直に嬉しかったんですが、やっぱり 2,3 日経つとやっぱり寂しいんですね。そういうこと言われると親父からやっとお墨付きというか、そこまでいかなかったかもしれないけど、でも何かが完了したんじゃないかなっていうちょっと寂しさが自分の中にありました。で結果その時が、その夏が、両親とまともに会話ができる最後の夏になったんです。で母が亡くなって父も自営業、脳梗塞プラス言語障害患ってヘルパーさんに来てもらいながらも一人暮らしを続けて自営業で頑張ろうとしてたんですけれども、 やっぱり家の前で倒れてたりですね、いろいろあったんで、結局施設に入らざるを得ないということでした。で、母が亡くなってちょうど1年経った日にですね、近くを検診に連れてったら、その時初めてスコープでですね、息子の存在っていうのを初めて見ることができたんですけれども、でしばらくしてこれ男の子だっていうことを言われて、でジュードという名前は近くが前からその英語の名前でジュードというのをつけたいと言ってたんで、それはまあ同意してたんですけれども、ジュードでひらがなでジュードでやっぱり親父に漢字を決めてもらおうということで、まあね、脳梗塞でちょっとおかしくなってるのに親父が喜んでですね、施設を渡り歩きながら、その緩和辞典っていうんですか、漢字辞典をとにらめっこしながらですね、後ですごい落書きかのように、もう字も書けないんですけど、すごい何度も書き直しているメモっていうのが、見つかったりしたんですけれども、まあそんな中でね、私の久春という字は玄米の玄、玄関の玄っていう字で、その字をどうしても使いたいというんで、でもどとをやめんぞっていうことを親父に言ったら、最近はどうでもいいんだろうみたいな感じですね、当て字ということで、でも柔道だったら、道という意味での道だったらこの字でも読めないけどいいはずだっていう、なぜかというとこの玄という字は道教老子の教えでですね、摂理という意味だということなんで、親父がすごいこだわってた、道教を学んでたんじゃないんですけれども、あえてクリスチャン的感覚で神の摂理という意味で親父は使いたかったということですね。で、十という字は私が決めた中で親父が選んだんですけれども、まあ摂理に満たされるという意味で、漢字を選んでくれました。それでまあ親父がね、そろそろいつおかしくなるかわからないというので、去年の11月に近子と一緒に柔道を連れて、やっと親父に会わすことができたんですけれども、その滞在中に5回ぐらい親父に会うことができたんですけど、そのうち2回はもう寝たきりで言葉が出ないんですね、目だけどおぐらいで。でも一番最後に親父と会った時は、もう近子と柔道とも別行動で、私だけが姉のアパートに、泊まってたんですけれども、幸い姉のアパートの近くに私の小中学校の同級生が住んでまして、その日はたまたま、休みを取ってた日で、施設、山の上にある施設に車で連れてってくれてですね、最初に親父に挨拶したら、もうずっと駐車場で待ってくれてんですよ。1時間以上、1時間半の2人でゆっくり話してくれっちゅう、そういうノリでですね。で、その中でもう親父に最後かなと思って、恥ずかしかったんですけど、ありがとうっても言えたし、で、なんて言うんだろう、父ちゃんも他の人とあんまり会話ができんのだから、そろそろ神様と会話せっつって言ったんですね。残りの人生どんなキャラかわからんもん、ちゃんとな、祈って神様としっかり会話せよって言ったら、珍しく素直に親父がですね、まあそうするしかねえだろうなって感じで言ったんですね。で、その日は、施設に入っている人たちには、まあ、もちろんランチが用意されてて、私はまあそこのランチは取らせてもらえなかったけど、やっぱり昼終わるぐらいまで親父に付き合おうかなと思ってですね、付き添ったんですけれども、あんなに形とかこだわるの大嫌いで、家で教会以外で、教会の行事以外で一回もお祈りしたことなかった親父がですね、その時は飯食う前にですね、こうやって腕組んで数秒間目をつぶったんですね。それを見て、またこれも嬉しいような、また一つ何かが終わったかな、完了したかなみたいな、そういう寂しい気持ちになったんですね。でもこれまでの数年間というのは、自分の中で父の信仰というのに対して私自身がもう確信を持ちたいという数年間でした。形のお祈り、形としてのお祈りかもしれませんけれども、その2008年に私の信仰について語った時も、やっぱり自分が信仰に対して持っている見解というのが親父とあまりずれてなかったということで安心しましたし、今回本当ね、自分に気遣ったのかもしれないけど、そうやって食前のお祈りをちょっとだけでもしたっていうので、多分親父は大丈夫かなと、まあ勝手な思い込みかもしれませんけれども、確信が与えられました。ですから目頭が熱くなったり込み上げてくるようなことは親父が死んでから何回もありましたけれども、涙流しまくって声に出して泣いたことは未だにありません。唯一ですね、親父が危篤、もうやばいっていう時に、前の日ぐらい、2日前ぐらいかな、 そうですね、日本に帰るかどうしようかっていう時に、うちの息子を抱きかかえてですね、そろそろじいちゃん神様のとこ行くぞって言った瞬間に、まあすごい涙が出てきてですね、まあ、それっきり葬式の時もですね、本当泣いてないんです。不思議にやっぱり寂しいというのはあります。お父ちゃん子だったんで、小さい頃からずっと親父にぴったりだったんで。ですけど、まあ、いろんな理由でね、例えば柔道のことが大変だなと思った時に電話して、わしの時どうじゃったんっていう聞ける相手もいないわけですし、寂しさっていうのはないと言ったらもちろん嘘ですけれども、でもやっぱり、やっと親父も、天に行ってですね、まあ、母親とうちの母ちゃんと一緒になれたかなっていう、その確信っていうのがあるから、寂しさあっても悲しさっていうのは未だにないんです。で、一つね、先ほど奇跡を見たいっていう話をしましたけれども、うちの親父はですね、短大しか行ってない、短大しか行ってないと失礼だけど、本人も周りの人もすごい私親父のこと頭いい人間だと本人も思ってたんですね。で、養子だったんですが、祖父からすると長男なんで、この頭をいいやつを変に勉強させたら大学とか行ってよその町に行って後継いでくれないだろうっていうので勉強させなかったんですね。で、学校から帰ったら仕事の手伝いさせるとか、で、まあ、家業を継ぐために専門学校的な意味で短大に行かしたんですけれども、短大の卒業式の次の日だったと思うんですが、顔を潰す大きな交通事故に、あったんですね。で、本当に物理上顔が潰れたんです。残りの人生ですね、ここがへこんで鼻が潰れて鼻の穴が前に向いてて、で、手術でどうにかなったけど、ひげの伸び方っていうのがもう行ったり来たりなんですね。つなぎ合わせて手術したんで、で、死ぬまで匂いを嗅ぐことは二度とありませんでした。その神経やられてました。で、障害者手帳を持てたんだろうけれども、まあ、死ぬ場合大したことねえよ、そんな感じだったらもっとしんどい人がいるからそいつらに回せみたいな、そういう人間だったんで、障害者手帳を持って年金をもらうということもありませんでした。で、脳梗塞、脳内出血になった時にいろんな医者に行っていろんなところで言われたのが、もしかして昔事故をしませんでしたかっていうことだったんですね。それで40年ぐらい前の話ですよという、まあ、姉とか姪の、ね、説明をしたんですけれども、そういうお医者さんたちにそういう説明したんですけれども、影響のないような小さい脳出血があらゆるところに見えますっていう、で、まあ、この40年間ね、なんて言ったのよ、時限爆弾抱えて生きてこられたんですねっていう、そういう感じだったんですね。で、その時思ったのは、まあ、その聖書の中に印を求めるなっていう箇所がありますけれども、まさに自分に対してそれだったなって、もう常に印は起こってるよって、これから見せてくださいと私が祈ってた奇跡も、過去40年、まあ、すでに起こってたというか、それを知らされたときに、悔い改めてやつですかね、やっぱり、神様ってすごいやっていう、改めて感じました。というわけでですね、まあ、証になったかどうか分かりませんけど、はい、本当は親父に関して喋りたいことはたくさんあるんですけれどもね、なんか3回4回の証じゃ収まりそうにないんで、今日はかなり頑張って時間削ってみました。ただちょっと場所変えて一つやりたいことがあるんで、もう少し我慢していただけますでしょうか。すみません。母が亡くなった時にですね、長旅の後うちの中についてですね、牧師が最初に言ったことは、明日の葬式で一曲お願いしますって。だから父が亡くなった時に絶対そう言われるなと思って、もう一曲、まあ、ね、父の葬式にも一曲やったんです。クリスチャンの曲ではありません。礼拝の中でクリスチャンの曲じゃないのに替え歌もせずに歌うなんてとんでもないっていう、まあ、どっかのバスのうんちゃんに怒られそうですけれども、私が大好きなですね、友部正人っていう人
の夕日は昇るという曲をちょっと歌いたいと思います。夕日は昇るというタイトルで、夕日は昇りませんよね。ですけど、まあ、この曲聴いてて思うのは、不可能だと思うことを可能だと、可能かもしれないと思える時って、いろんな光が見えてくるのかなっていうのを感じるんです。でもう一つは、夕日が沈んでる時っていうのは、私たちが見えないどこかで昇ってるってことなんですね。で、この世の最後の息は永遠の命の中の最初の息だと思いますけれども、まあ、両親がね、神様のもとに入れるんだと、で我々もいつか、私もいつか神様のもとに行く時に会えるんだという確信が与えられたんで、この曲を選びました。お聴きください。